そこで彼らは断食して祈り、二人の上に手を置いて出発させた。使徒言行録というのは、新約聖書の5番目の書物ですが、そしてまた、ルカが書いた第2巻目の、物語といいますか、福音書の続編ですけれども、そういうことだけでなくて、初代教会が当時をどのように生きていたのかということを伝える、貴重な資料です。新約の中でね、人たちの働きに言及している数少ない書物の一つだと考えられますね。ただもちろん、これはキリスト教の側から伝える資料ですので、そこに記されていることっていうのは、必ずしも真実ではないかもしれません。キリスト教のバイアスがかかっているって言いますかね。キリスト教に味方する者の目で見た真実、事実が、記されている。そういうものです。だから、歴史研究者の叙述のようには、広い視野で公平に出来事を見抜いて綴るなんていう、そんな気持ちは最初からない。そういう書物ですよね。なので、そこに記されている様々な事実の中から、真実を導き出そうとするなら、出来事をかなり割り引いて考えなくてはならないんじゃないかなと思います。それでも、初代の人たちや、教会を形作っている、その意味では名もない大勢の人たち、信徒たちの生き様の少しは、この使徒言行録から伝わってきます。で、考えてみればすぐわかるんだけども、初代の教会、あるいは使徒たちが、まず、直面した課題といいますか、非常に乗り越えるのに並大抵ではない壁があったんだけど、それは何だったかっていうと、同胞イスラエルの人たちが自分たちに対して取っている神の名による迫害ですね。神の名によって、イエスの道を伝える者たちは迫害を受けているわけです。そういうことは邪道だったわけでね。あるいは神を冒涜する輩ですので、それは、流布することを何としても避けたい。熱心であれば熱心であるだけそうだった。それはパウロ自身のことを振り返ればよくわかりますよね。あれが日常だったということでしょう。そしてその事実は直ちにイスラエルを実効支配しているローマ帝国の神、つまり王ですね、皇帝ですが、皇帝の名による命の危機ということを意味していたわけです。ローマっていうのもコロコロ皇帝が変わりますよね。もう何十年も一人の皇帝が支配したなんてことはないわけです。もう1年、2年とかね、あっという間にこう変わります。なんでかというと、やっぱり失脚するからですよ。地方総督として名を馳せてね、それなりのこう力をつけて、あるいは戦いで勝利することによって皇帝になっていくわけですが、ですから地方総督で失敗することは許されないわけですね。なので自分が与えられた総督の諸葛亮では、その不穏な動きを徹底的に封じなければなりませんよ。だからイエスの名による行動を取る者たちが、その地域で支配的なユダヤ教徒との間に争いが起こっているっていうことは、それをうまく裁かなければローマの総督としては、無能な人間ということになってしまいますよね。だからそれは何よりも、総督自身にとっても困る。だから、不穏な動きをする者たちは、帝国の 権力によって抹殺するっていう、イエスが十字架で殺されたっていう背景はそれにもあるわけですが、そういうことですよね。だからイエス亡き後も弟子たち、そして最初の教会の人たちがどういう事態に直面していたのかっていうことを使徒言行録は伝えている。まあ、はっきりとではないまでもそこを読むとそういう情景は確かに浮かんできますよね。そういう先行きに暗雲の立ち込める中であったけれども、まあ、使徒たちをはじめ教会の信徒たちは、まあ、今っていうかね、最近あまり言われなくなりましたが、ぶれることなく、まあ、やることをやっていった、突き進んでいったっていう、そういう情景が使徒言行録には綴られているんだと思います。で、今日予告しておった通り、今日の礼拝は沖縄の日、教団創立旧六部九部弾圧を覚えてこの日を迎えようと思ったわけですが、この3つの日付について年代順にちょっと並べて、そしてそのことが何だったのかということを簡単に見ておきたいと思うんですね。起こった年代順に並べますと、一番古いのが教団創立記念日、1941年の6月24日です。そして弾圧記念日がその翌年、1942年の6月26日。そして沖縄の日は1945年の6月23日なんですね。これが大体この、1週間にギュッと詰まって集まってるんですね。これね、とても不思議な思いがいつもしております。どうしてこのね、6月にこの3つがくっついちゃったのかなと。で、大体この3つの記念日のどこかが、教団新生会の大会とかにぶつかるんですよね。毎年どっか、この記念日のどれかが、大会の当日だったりするっていうのを懐かしく思い出します。一番古いのが、教団創立記念日、1941年6月24日です。これは事柄に即して言えば、教団の創立総会というのが開かれた日、24、25と2日かけて開かれたのが教団創立総会でした。日本のプロテスタントの各教派は、まだキリスト教禁令の高札が掲げられている間に、まあ、主に中国で活動していた宣教師たちが来日したことによって始まったんです。で、中国でも宣教師たちはいろいろな苦労を重ねてきたわけですけども、今度は新しく日本でね、宣教するんだ、まあ、言ってみれば一斉スタートですよね。この日解禁っていうか、この年解禁なのでね、その時にその中国ではそれぞれのね、教派による宣教を熱心に行ってきたけど、新天地ではできれば一つの福音教会としてやりたいものだっていうような思いが宣教師たちの間にあったようなんです。だから日本でプロテスタントのキリスト教を述べ伝えるにあたっては、それぞれの教派的伝統を踏まえた上で、しかし一致して一つの、まあ、プロテスタント教会ということにしてやろうという、そういう願いがあったようですね。ところが、まあ、それはなかなか難しかったわけですけれども、一つの法律によって、1941年にそれが可能になった、宗教団体法という法律です。で、このことは例えば日本キリスト教団の教憲の全文にも出てまいりますし、あるいは第二次大戦下における日本キリスト教団の責任の告白という戦績告白にもその経緯が出てきます。教団全文に、教憲の全文にどう書いてあるかっていうと、屈式摂理のもとに御霊の賜を一致によって 日本キリスト教団が始まったと、まあ、書かれています。であまり私たちが普段目にしないかもしれないけど、教権教規、それから生活綱領とかっていう公的な文書があって、その最後のところに日本キリスト教団成立の沿革という文書、これもやっぱ公的な文書ですけれども、それがあります。その成立の沿革にはこんな風に書かれてました。たまたま宗教団体法の実施せられるに際し、1940年昭和15年10月17日東京に開かれた全国信徒大会は教会合同を宣言するに至った。ですから合同宣言というのはその前の年1940年の10月に発せられているんです。でこの、まあ、合同宣言が発せられたのが全国信徒大会だったと書かれているんですが、この全国信徒大会っていうのは正式名称がありまして、その名称は後期2600年奉祝全国キリスト教信徒大会という名前でした。後期2600年っていうのは、神武天皇が国を始めた時から数えてちょうど2600年目という意味です。でそれを国を挙げてお祝いする中で、まあ、その機運に乗じてキリスト教会も信徒大会を全国規模で行おうと言って始めたですね。確かすぐそこの青山学院でやったんだと思います。ですからこう1941年の6月24日の教団創立っていうのは、たまたま宗教団体法の実施せられるに際しということと、後期2600年奉祝全国キリスト教信徒大会で宣言されて始まったんだという。このことはね、やっぱり覚えておくべきだと思います。日本キリスト教団のスタートが、二つ起源が書かれているということですね。一つは宗教団体法。もう一つは後期2600年奉祝大会っていう。ね、キリストの名によってとか、神の御恵みのもととか、聖霊の賜物一致とかで始まったんじゃなくて、宗教団体法という法律と、神武天皇が国を始めた前しより2600年を記念して行われているっていう。このことは、覚えておくべきことかなと思いますね。そしてそのことが、こう、なんて言いますかね、ベールを脱いだのが、その次の日付です。教団創立の翌年、1942年の6月26日未明に、教団第6部第9部所属、いわゆるホーリネス系の教職、96名が治安維持法違反で特攻警察によって検挙されました。後にさらに20名が追検挙されてますので、116名の教師が逮捕されたということです。で、行政当局はすぐさま201教会63伝道所、これ6部9部のすべての教会伝道所ですが、解散を命じます。そして司法当局は、この検挙された教師を特に組織の中心人物ほど罪を重くするという、ね、そういう判決を下していきました。で、教団はどうしたかっていうと、解散を命ぜられた教会の主管者や廃止された伝道所の代表者に自発的辞任を勧告する。牧師を辞めなさいとかね。教会主管者であることをもうやめなさいというふうに勧告をした。しかもそれは命令によってやめさせるのではなく、自発的にやめなさいという圧力をかけたということです。そしてその他の寮部の教師には謹慎を命じました。公の活動を許さなかったわけです。この6部9部弾圧事件というのは政治的に仕組まれたものでありましたので、検挙された 個々の牧師に116名のね、牧師たちが、何故検挙されたのか、どの言葉が治安維持法に違反したのかっていうことは問題にされなかったんです。それが理由で捕まっていながら、私何言いましたっていう話ですよね。実際に検挙された教師たちも、検挙を免れたホリネス系のその他の教師たちも、なぜ検挙されたのか、なぜされなかったのかっていうことは分からなかったと証言しています。だからそれは本当に仕組まれた事件だったからですね。ところが、日本キリスト教団の側は、この事態に対して、まあその、仕組まれた事件の、なぜそういう事件を起こさねばならなかったかっていうかね、その意図通りのことをやってしまう。つまり、当局の術策に見事にはまっちゃったっていうことでしょうね。日本キリスト教団の教会関係者には、この検挙が当然のものだと思った人もいた。これもちゃんと記録が残ってるんですね。彼らの信仰がおかしかったんだから捕まって当たり前でしょみたいなことを平気で言っていた。あるいは、このままでは自分たちの教会ももしかしたら解散命じられるんじゃないかということを一番恐れた。という、これもまた記録がちゃんと残っているんですが、そういうことを一番関心事だったのはそのことだったそうです。自分たちも危ないんじゃないかとか、彼らが間違っている、彼らのおかしかったっていうことをどう証明すればいいだろうかと。自分たちに類が及ばないためには、彼らの異質性をどう表明すればいいだろうかみたいな、そのことに関心があったっていうんですね。ですから、自分たちに類が及ばないようにするためには、一層当局の望む方向に邁進するしかなかったわけで、具体的には教団総務局長の名前で各教区長に対してますます天皇に忠誠を励むようにという通達文書というのが送られました。それから、文部当局に対しては第6部9部の教職信徒に対してその信仰を連携し直しますと、まあ、制約をして教会や伝道書を更生させるってね、更生ですよ。間違ってたんだ、悪いことしてたんだから悔い改めて正しい道に立ち返りなさいと教団がやりますってこう、まあ、文部省に、ね、制約をするっていうそういう事態になったわけです。だから、まあ、弾圧事件といえば、通常は国家権力によって民衆がこう不当に、な圧力を受けることを通常弾圧事件って呼ぶわけですけど、私はこう教団の取った行為が、まあ、特攻警察とか当局が行った事柄よりも、言葉の正しい意味で弾圧だったんじゃないかと、そう思うんですね。なぜなら、こうすることによって、ホーリネスの教職信徒の信仰のアイデンティティというのを、特攻が奪ったんじゃなくて、教団自らが、日本キリスト教団が剥奪をしたわけですよね。そういうことを行ってしまった。これが、1942年の6月26日の出来事です。先ほど言いましたように、日本キリスト教団の始まりは後期2600年奉祝全国キリスト教信徒大会であること、そして宗教団体法という法律、これは戦争のために宗教を利用して国民を一つにまとめようという法律です。それによって成立したということは決して偶然ではなかった、まあ、教典全文が書くみたいにたまたまなんていう軽いものではなかった。そういうことが、この二つの日付を見ただけで浮かび上がってくるわけです。つまり私たちの日本キリスト教団は、その成立時に国家に対して、もっと正確に言うならば、キリスト教の教える唯一の神ではない、人間を神としてきた、日本天皇教の中に組み入れられるっていうことを良しとして、むしろ積極的にそれを求めて、 自分たちの安寧を図ったんだと言わざるを得ない。でこれはさらに最後の日付にもつながっていくことです。最後の日付は6月23日沖縄の日と呼ばれる1945年の出来事ですね。これは沖縄で日本軍による組織的抵抗戦が終了した日とされています。でもこれも事柄に即して言えば、沖縄の、本土防衛隊長といいますかね、大本営から使わされていったトップの軍のトップの人間、牛島中将ですが、彼が自害した日が6月23日でした。で沖縄県では県条例でこの日が慰霊の日と定められているので、島は23日早朝から、祈りの人たちであふれる。そのことはね、テレビや新聞でも必ず取り上げられる、そういう日であります。でも本当は沖縄戦で殺された市民、たくさんの市民が犠牲になったことはよく皆さんもご存知でしょうけれども、実はこの沖縄戦で殺された市民というのは6月23日より後に死んでるんですね。6月23日が慰霊の日で、組織的抵抗が終わった日だから、僕らはね、そういうふうに聞くと6月23日で沖縄の戦争は終わったんだと思っちゃうんだけど、実はそうではない。統計によると6月23日より後に戦争によって殺された市民は沖縄戦全体で殺された市民の 80% だそうですよ。つまり6月23日より前に亡くなった方は 20% に過ぎない。8割は慰霊の日より後に、9月7日まで続いた戦闘によって巻き込まれて犠牲となっているんです。どうして9月7日までそういう戦争が続いたのか。それは牛島中将が自決するに際して指令を最後に出している。その指令と関係ありますね。事後各部隊は各局地における生存者の上級者これを指揮し、最後まで関東し悠久の大義に行くべしという、そういう指令です。つまり組織的に日本軍としての抵抗はこれで終わるけれども、各部隊において生き残った上級者の者が下級の者を指揮してゲリラ戦を行って最後まで戦えと、玉砕しなさいっていう命令を残して彼は自殺するわけですよね。そして、その通り、島内のあちこちでゲリラ戦が展開されたために、市民の多くが犠牲になったという、そういうことでした。終結宣言と言われるのは、実は終わりの日ではないということですよね。その後、沖縄は天皇の存置と引き換えに米国に売り渡された。そして1972年5月15日に施政権が日本に返還されました。戦争後にですね、施政権というのが及ばなくなったわけですね。で、日本キリスト教団は沖縄への施政権が米国に渡ったということを根拠にして、九州教区、沖縄市教区を何も公的な意思決定もしないままに切り捨てたわけです。切り捨てたとかっていうふうになれば、もうちょっとみんな自覚したかもしれないけど、そんな自覚的な事柄ではないんですよ。教規の中に、教区っていう項目があって、そこには、何県と何県と何県が何教区とかっていうね、こう記述、一覧表があるんです。で、その九州教区の中に、こう九州の各県と、そして沖縄市教区っていうのがあったんだけど、ある日、突然ですね、その沖縄市教区っていうところが消えちゃったっていう。 一覧表からなくなっちゃったって。これ施政権がなくなった家に消滅させるみたいな、例えば常議委員会での決定なんていうことはないわけです。何にもなく、当然のように消したっていうね。それがちょっとね、なんでと思っちゃうんですが、まあ、もっとも、何の意思決定もせずに切り離されたのは、例えば朝鮮司教区とか台湾司教区、カラフト司教区もそうだし、家中、家北の司教区もそうだったので、まあ、それと一緒だっていうことなのかもしれないんですが、そうやってだから、まあ、まだそこにね、キリスト教徒がいるにもかかわらず、置き去りにしてしまうことに何の痛みもなかったっていう。まあ、それ以上に、俺たちだって大変なんだからっていう、それは言い訳はできますよね。常議委員会なんか開けるわけないじゃないかって、それはその通りですよ。その通りですけど、じゃあ後からね、落ち着いて常議委員会を開いてきたわけでしょ。戦後だって何度もやってきたわけでしょ。その時にきちんと議論すればいいじゃないですか。一度もしてないんです。一度もですよ。沖縄教区は、米国の指定権に渡ったから日本キリスト教団ではないっていう、それは論理としてはそうかもしれないけど、そんなこと一度きりも話し合ったことはないんです。それが僕にはやっぱり信じられない。どうしてそういうことができちゃうんだろうか、信じられないですね。中国残留孤児の問題なんかはもうさすがにね、皆さん年齢が年齢だから今ほとんど取り上げられることはないかもしれないけど、そしてそんなこととキリスト教関係ないと思ってきたけど、僕はね。でも実はそうじゃなかったですよ。本質は一緒だし、同じことを実はしてきた。家中家北は日本キリスト教団の外にキリスト教を置かれちゃったわけですから、そこにいるキリスト者たちを日本キリスト教団は保護するなんていうことはしなかったんです。全くしなかった。一度たりとも議論せずにしなかったんですよ。まあ、苦しいですよね、こういうことをね。敗戦によって全て免れたとほっかぶりしてきたっていうことでしょうよね。でそれもやはり教団のスタートを考えればさもありなんていう結論ですよ。残念ですけどね。これが私たちの教団の成立、そしてそれにまつわる創立期の歴史的出来事でしょ。ところが敗戦後、日本を占領した戦勝国はキリスト教国が中心であったゆえに、敗戦後の混乱を制して再建に向かうために連合軍は日本のキリスト教をチャンネルとして活用したわけです。その結果、日本のキリスト教は戦争の責任を亡き者にすることができた。戦争の責任を振り返るよりも、この日本が復興するために力を尽くしますっていうことの方に目を向けて、責任がありましたなんてことはもう忘れ去った。ないものにしてしまった。教団の戦争責任などが問題になることはなかったんです。ようやく公式に戦争責任に言及したのは1967年。45年に戦争が終わってから22年も経ってからです。そして旧6部9部の教会関係者に教団総会の場で謝罪と悔い改めを行ったのは、そこからさらに21年経って1986年の11月のことでした。その後、おそらく各教区でも旧6部9部の教会、また信徒生存者に対して謝罪と悔い改めの集会を多分行ってます。どの教区も行ったはずです。東京教区、僕知らないけど、僕はその時大教区にいましたから、大教区でもその集会を教区総会で行いました。でもそれっきりだったんです。その後、そのことを行うってことは、まあ二度となかったです。僕はまあいろいろ歴戦して神奈川教区に移ってきたとき、神奈川教区の総会にはホーリネス教団の議長が総会に来賓として招かれて交流を持ってました。唯一おそらくね、6部9部につながる 働きを続けていたのは、そこしか僕は知りません。神奈川教区で今でもホリネスの議長が教区総会に来賓として招かれているということ以外に、そのことを心に留めている教区や教会があるということはあまり知りません。これらの歴史的出来事っていうのは、まあ本当に私たちの教団における負の歴史、そういう事実です。でも、だからこそ私たちは、それはないことですとかね、忘れちゃいましたみたいなことを言っちゃいけないと思うんですね。罪を乗り越えるなんてことはできないです。けれども、罪を教会の歴史にしっかりと刻みつけておくということはできるでしょう。それは、こう、栄光を受けることとはふさわしくない傷ですよね。こう、なんていうか、蒸し返されたくない傷かもしれない。でも、世の栄光のために僕らは、教会を運営してるわけじゃないんですよね。むしろそれと決別していいじゃないか。神の栄光を求める方がいいじゃないか。神の熱意に突き動かされる教会であろう。それを決意する。それが今日の手術の意味だと私は思うんです。初代教会が多くの苦労の中で、そして簡単には解決できない問題の中で、しかし主に信頼して日々の歩みを進めていったように、私たちもその主の熱意に突き動かされる教会でありたい。それだけの教会でありたい。その決意をする日でありたいと思うんです。お祈りをいたします。すべてのものを愛しお導きくださる神様、あなたの御前に大きな罪の足音を残してきた私たちです。それを知らされもせず、触れることもせずに、自分たちの罪を亡き者にしてきました。しかしあなたは、悔い改めて立ち返る者を必ず許し、導いてくださいます。そのあなたの救いのご計画を、主イエスによって示された私たちが、今懺悔し、これからの歩みを進めていこうと決意するとき、どうぞそばにいて、私たちを支えてください。復活の主イエスキリストの御名によって、誠の神様に祈ります。アーメン。アーメン。